中学生議会2ページから5ページ未来を担う若者からの鋭い質問中学生に議会の役割や仕組みを学んでもらい市政に対する関心を深めてもらおうと中学生議会が8月22日に市議会議場で開催されました議長選挙で選ばれた議長役の生徒の議事進行により地域の身近な問題からまちづくりに関する意見まで中学生の視点から様々な質問が出されました今回は各議員の主な質問とそれに対する答弁の一部を紹介します若者が集う魅力的なまちづくりについて成田高校附属中学校年少人口の増加に向けた施策として子育て世代に向けた支援に加え小学生や中学生自身が住みたいと思えるような取り組みについて市はどのように考えていますか市長婚姻を機に市内で新生活を始める新婚世帯に対し新居の家賃や引っ越し費用などの一部を補助する結婚新生活支援事業を実施しています。子育て支援施策として、保育サービスの充実と待機児童解消に向けた取り組みを重点的かつ積極的に進めています。学校教育についての施策として、子どもたちの学校生活における環境整備を行っています。年少人口の増加に向けた対策として、次の世代の担い手である子どもたちにとって、魅力的な街づくりを進めていくことが必要であると考えています。多くの小中学生が、市への愛着と誇りを持ち、住みたい、住み続けたいと思える魅力的な街づくりに取り組んでいきます。航空機の騒音対策について、下総緑学園。市では、飛行経路下の地域付近での騒音について、どのように考えていますか？市長、成田空港は大規模な内陸空港であるため、空港周辺地域に住んでいる多くの人が、航空機騒音の影響を受けながら生活されていますので、その対策をしっかりと推進していかなければなりません。今後も住民説明会などの機会を捉えて、各種補助制度について丁寧に説明することや、広報成田による定期的な周知を実施するなどの継続的な取り組みを行うとともに、引き続き関係機関と協力して騒音地域に住んでいる皆様の生活環境の保全に努めます。遠山地域の開発について、遠山中学校、成田市都市計画マスタープラン2023に示された中間評価において、遠山地域のまちづくり方針の変更が他の地域よりも多いことについて具体的な理由や内容を聞かせてください。市長、都市計画マスタープランに示す遠山地域における生活環境や自然環境、道路などの維持や充実に向けたまちづくりに関する全体で65の方針のうち14の方針を対象とし、その内容の変更や追加を行いました。具体的には、吉倉久米野地区や東和田南部地区において、新たな住宅地や産業用地を整備する計画や、国際医療福祉大学成田病院を中心とした医療関連産業の集積による国際的な医療業務機能の形成、空港に関連した物流関連産業の誘致、そしてこれらの事業には円滑な交通網を要することから、地域の生活利便性の向上や防災面にも役立つ新たな道路整備などを進めています。国際理解について、神津の森中学校。市では外国人観光客を増やすために、どのような取り組みを行っていますか？市長、具体的な取り組みとしては、成田市観光協会ホームページ、フィール成田で情報発信を行っているほか、日本に滞在中の外国人観光客に向けて、国際ニュースチャンネル CNNJ にて 海外向けの市の PR 動画を放送しています。日本に関心がある外国人に対し、動画配信サイト YouTube にて海外向け PR 動画の広告配信を行うなど、新たなツールを活用した戦略的な情報発信を行っています。防災対策について、久住中学校。一般市民も避難所運営の訓練をしておくべきと考えますが、市はどのように考えていますか？市長、実践的な市民参加型の訓練として、総合防災訓練を開催しています。この訓練では、災害時における円滑な避難所の運営のために、地域の皆様と共に、避難訓練や避難所の開設運営を行う訓練を実施しています。本年度は11月18日に神津の森小学校での開催を予定しています。スポーツ施策について、西中学校。親子で一緒にスポーツを行い、その中で交流が生まれ、深まるような機会が定期的にあると良いのではないかと考えますが、市はどのように考えていますか？市長、親子で参加できる主なスポーツイベントとして、成田ポップラン大会、成田スポーツツーリズムフェス、成田スポーツフェスティバル、共生社会ウィークにおけるパラスポーツ体験会などを開催しています。今後も誰もがいつでも気軽に参加できるスポーツの機会を創出するとともに、親子の交流はもちろんのこと、市民同士の交流についても引き続き促進していきます。子育て支援策について、あずま中学校。中学生までが対象となっている児童手当に関して、対象を高校生まで拡大することはできませんか？また、子育て支援の一環として、市が重点的に行っている取り組みはありますか？市長、国が少子化や人口減少に歯止めをかけるための、次元の異なる少子化対策の実現に向け、子ども未来戦略方針において、来年度から対象を高校生まで拡充することや、所得制限を撤廃すること、第3子以降の児童に対する手当を増額することなどを示していることから、市においても適切に対応します。重点的に行っている取り組みとして、保育士の給与に、市独自の上乗せ補助、成田手当を支給することや、昨年度から市独自の支援策である高校生等医療費助成制度を実施しています。農業問題について、成田中学校。成田市の農業後継者の不足に関して、職場体験のように中学校で農業体験をする機会を設けてみたら良いと思いますが、市の考えを聞かせてください。市長、市では農業の魅力を知ってもらうために、農業体験ができる機会を増やす取り組みを実施しています。若い農業従事者の指導のもと、農業に対する関心や理解を深めることを目的に、親子体験農業教室を開催しています。中学生の職場体験についても、若い世代への農業の魅力の発信につながることから、今後、農業従事者や関係団体と連携を図り、農業体験をする機会の創出に努めていきます。ゴミ問題について、中台中学校。ポイ捨てなどを原因とする、ゴミの散乱が起きないようにするために必要な取り組みは、どのようなものですか？市長、各自治会や各種団体などに参加を呼びかけて、環境美化運動を実施しています。また、ポイ捨てに対する注意喚起を行うなど、マナーの向上に努めています。ゴミのポイ捨てや散乱防止のためには、私たち一人一人がゴミを出さないために何ができるかを考えながら行動することが必要です。部活動の地域移行について、大栄未来学園。大栄地区のような人口が少ない地区では、指導する人材の確保が困難になると考えますが、どのような対策が取られるのでしょうか。教育長、学校部活動から地域クラブ活動への移行にあたっては、 台営地区に限らず、指導者の確保が最大の課題であると考えています。そのため、千葉県の広域人材バンクの活用や、成田市スポーツ協会などの地域指導者、及び休日の指導を強く希望する教員の参画を促し、地域のスポーツ活動や文化活動が実施できるよう努めているところです。指導者を養成する講習会に、意欲のある方が積極的に参加していただけるよう努めていきます。観光施策について、玉造中学校。魅力を伝える活動以外で、どのような工夫をして、若い世代の観光客数を増やそうと考えていますか？市長、成田伝統芸能祭り春の陣では、多様な世代が楽しめるイベントとなるよう、デジタルスタンプラリーや、子供向け歌舞伎ワークショップを実施したほか、成田市観光キャラクターのうなりくんを活用した、ご当地キャラ成田詣を同時開催するなど、若い人向けのコンテンツを多く設けました。さらに、若い世代の観光客の掘り起こしを図るため、映画やテレビ番組などのロケ誘致に努めています。出席した中学生議員、継承略、成田高校附属中学校、鈴木ゆずか、荒井理音、下草緑学園、竹井理子、塩谷大河、遠山中学校、竹下夏夫、池田東馬、神津の森中学校、大竹勇気、大なぎ風花、三岡ひいらぎ、くずみ中学校、あすまみこと、岩立すばる、西中学校、鈴木しずの、田中優奈、あずま中学校、伊藤ひなの、斎藤理央、成田中学校、立石ゆい、武下桃子、中台中学校、岡田かない、田中ほのか、大英未来学園、藤井聡太、三谷拓人、高木彩香、玉造中学校、那須太郎、沼田雄飛。市長公表。中学生議員の皆さんからの質問は、本市が直面している重要な課題をはじめ、市民生活に密着したもの、皆さんの中学校生活に深く関わりのある部活動に関するもの、そして国際空港を要している本市ならではの外国人観光客や航空機の騒音対策に関するものなど、若者の視点に立った的確な質問でした。また、堂々と質問発言している姿は大変立派で、とても感心しました。皆さんが本市の未来について一生懸命に考えているという熱意が伝わり、大変嬉しく、同時に心強く思いました。それだけに、私や各部長も全力で答弁をさせていただきました。本日、皆さんは自分の意見を述べるだけでなく、他の中学生の質問や意見にも耳を傾け、市からの様々な答弁も聞いていただき、見聞が広がったことと思います。本日の経験をこれからの学校生活や今後の人生に生かしていただき、大きく成長されることを期待しています。そして、本市がより住みやすくなるよう、皆さんと一緒に考えていければ大変嬉しく思います。ぜひ次は市長として、あるいは議員として、または職員として、この議場に戻ってきていただければと期待しています。詳しくは、市民共同課市民相談室、20-1507へ。中学生議会、終わり。